聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書1章1節から3節を朗読いたします。第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接した。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルデア地ケバル川の河畔で主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が彼の上に臨んだ。次に新約聖書テサロニケの信徒への手紙に3章の1節から3節を朗読いたします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに述べ伝えられ崇められるように、また私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるようにと祈ってください。すべての人に信仰があるわけではないのです。しかし主は真実な方です。必ずあなた方を強め、悪いものから守ってくださいます。以上です。
私たちの教会の今年の年間聖句として、テサロニケの信徒への手紙2の 3章1節の言葉を選びました。兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに述べ伝えられ崇められるように。その御言葉です。私たちのために祈ってくださいという言葉を見て、なんだ、今年の年間聖句は教会全体のことを祈ることを目的とするのではなくて、教会の中の特定の人、牧師とか長老とか、指導者的な立場に祈る人たちのために祈ることを求めるものなのかと、思った方もいらっしゃるかもしれません。で、文字を見るならば、そのように受け止めることも、もちろん可能だと思います。で、この聖句の中で私たちのためにと言われている、その私たちというのは、確かに使徒パウロをはじめ各地の教会で御言葉を語る務めを負った人々のことを指しています。そういう人々のために教会全体で祈ってほしい、パウロはそう求めている。それはその通りなのです。しかし、もちろんそれはただ教会の中の特定の人たち、一定の務めを与えられている人たちだけの利益を求める、そういう祈りではありません。私たちのために祈ってください、パウロが叫ぶように言った、その後には主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに述べ伝えられ崇められるようにと言われています。何を祈ってほしいのか、その内容が語られています。で、ことは語る者の利益ではなくて、主の言葉そのものに関わっています。そしてその主の言葉というのが、最終的にその御言葉を通して立てられ生かされていく教会全体の命にとって、またその枝である一人一人の命にとって 最も重要であるということを前提にしています。私たちの教会が本当にそのような天の命に生かされた群れとなるために祈るということを大切にしてほしいし、実際に祈っていただきたい、そういう願いがここに込められております。で、この主の言葉を語るということと祈りということが結びつく、そのことに関してまず心に留めていただきたいこと、私たちが心に留めたいこと、それは御言葉を語る者が託された神の言葉を本当に忠実に語ることができるためには教会全体の絶えざる祈りが必要であるということであります。そしてそこには勇気がいるということです。まあ、聖書の話を語るというと、語る人も何かこううっとりとしながら喜んで語る。聞く人もみんな感動して心が温まり元気になる。そういうことを連想するかもしれません。まあ、もちろんそういう面がないとは申しませんし、それも 大切な事柄でありましょう。でもそれだけでは済まないものがある。この世にあって生きる私たちが神の言葉を聞きつつ生きるということは、そうきれいごとで済むものではない面があるのです。何よりも神の言葉は罪人である私たちを真実な命に立ち返らせようとするものですから、その御言葉を聞いた者は自分の存在が根本から揺り動かされ、ひっくり返される。そういう驚きや恐れ、不安というもの、そして時には反発や怒りを覚えるということが当然あるのです。いや、そうでなければならないのです。主イエスご自身でさえ、神の御言葉をもちろん本当に喜びを持って受け入れた、そういう人たちがたくさん起こりましたけれども、同時に神の言葉を語られたがゆえにユダヤ人たちに憎まれ拒否され、最後には十字架につけられるに至る、そういうご生涯を送られたのです。それはその後の弟子たち、人たちも同じでありまして、彼らもまた、御言葉を語ることにおいて、御言葉を語ることによって、しばしば迫害を受けたと言われています。しかもしばしば、そのゆえに恐れを抱いたと言われています。まあ、例えば、使徒言行録の四章というところにある話は、私も非常に印象を持っていつも思い起こしております。ご覧になりたい方、ご覧になる方は、新約聖書の220ページ前後に ありますけれども、219ページからですかね、詳しいことを今お話するゆとりはありませんので、またご覧になられたらいいと思うんですが、まあ、主イエスの弟子であるペテロとヨハネが、福音を人々に語り始めた。すると、たちまちユダヤ人たちに捕らえられて、尋問を受ける。そして、もう二度と主イエスの名によって語ってはならないと、脅されることになるのです。その時弟子たちは、迫害など何でもないと、平然としていたわけではありません。むしろ、いたたまれないような不安を覚えて、教会の仲間のところに戻って、みんなで声、心を合わせて、祈らずにはおれなかった。そう言われています。220ページの、その4章、使徒言行録4章の、まあ、29節を見ますと、彼らがこの時、祈った祈りが記されています。まあ、29節だけお読みします。主よ、 今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。そしてその先、31節を見ますと、その彼らの祈りに対する神の答えが示されています。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。まあ、これは一つの時代の特別な状況だと、まあ、いう面もあるかもしれない。いやでも根本的にはいつもそうなのです。人を恐れずに、人の顔色を見ずに、また人にチヤホヤされることを望むのではなくて、本当に神の御心に従って忠実に神の御言葉を語るためには、語り続けるためには、こうした大胆さを求めて祈る教会の祈りが不可欠なのです。そしてそのような祈りが集まるところに初めて主の言葉は望む。本当に人の命、人に命を与える、人を誠の命に生かす神の言葉が望んでくださり、生きて働いてくれるのです。さらにもう一つ、この主の言葉を語るということについて、今日心に覚えたいことがあります。それは主の言葉というのはただ教会が人々に向かって人間の理想や願望として口先だけで立派なことを語ればいいというものではない。私たちの生活の中に根を下ろし、そこで本当に神の言葉が生きて働くようになるために、祈りが必要であるということであります。まあ、今日のテサロニケ第2の手紙の、まあ、3章1節に戻りますが、まあ、先ほどもお読みしましたように、この後半には、主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに述べ伝えられ、崇められるように、書いてあります。で、この中で、速やかに述べ伝えられと訳されている言葉がありますが、これ元々のギリシャ語では、一文字なんですね。で、もともとはどういう言葉が使われてたかというと、走るということなんです。まあ、難しく考えずに、歩いてるんじゃなくて、要するに走るということ。つまりそれは、私たちが言葉を伝えて広めていく、そういう以前に、神の言葉そのものが、走るように生きて働き、広がっていく力を持っている。いや、そのように神の言葉が、本当に、御言葉そのものが、生きて働くように、私たちが祈るということの大切さを表しています。しかもその時大切なのは、私たちが頑張って伝えましょう。まあそういう心意気というよりは、主の言葉を受けた一人一人の心が開かれていく。そして何よりも私たちの中でその御言葉が生きて働くように私たちが自分を明け渡していくことがいつもできるかどうか、委ねていくことができるかどうか、そういうことです。まあイエス様もおっしゃいますけども、私たちの心というのはやはり罪があるのです。耕されていない硬い土地や石だらけの地にまかれた種が 十分に根を伸ばすことができず、成長できないままで終わってしまうように、たとえ感動して御言葉を聞いたとしても、私たちの中には、それを塞いでしまうような、心を固くなにして、結局は神の言葉が生きて働くのを妨げていくような、そういうものがたくさんあるのです。で、そういうものを超えるようにして、乗り越えるようにして、神の言葉そのものが働いて、神ご自身が、本当に神ご自身がその御業を私たちのうちに自由に行うことができるようになるためには、私たちが祈りを持って、心を開かれていくこと、それが必要なのです。私たちの心が、いつも神の言葉に向かって開かれていく、そういう祈りが満ち溢れているところでこそ、神の言葉は私たちの思いを超えて、走るようにして伝えられていく、生きて働いていく、分かち合われていく、そして感謝と賛美のうちに崇められていく、そういうことにあるんです。そういう命をもたらしてくれるのです。兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように速やかに述べ伝えられ、崇められるように、私たちをめぐる状況はまた今の時、今の時代なりにさまざまな意味で厳しさを増しているように思われます。そういう中で楽観的に見ていればなんとかなる、そういうものでも確かにありません。しかし同時に、とにかく何とかしなければと、私たちが自らの知恵と力を働かせなければならない、そう力むものでもないのです。私たちのために祈ってください。あのパウロが教会の一人一人に、まあこういう言い方はいけませんけれども、当時であれば階級としては低い人たちが大勢集まっていた、その教会の一人一人に、私の手のために祈ってくださいとすがるようにして語っている。祈りということの大切さ、私たちが本当に神の言葉によって建てられていく教会となるために、あなたの祈りがなくてはならないのですと切実に語っている、そのパウロの言葉、いや聖書の言葉を私たちはまず心に刻みたいのです。そして主の言葉が私たちの心意気とかそういう思いではなくて、主の言葉がまず私たちの中で、そして私たちを通して生きて働くように、身を結ぶことができるように祈っていく、そういう祈りに満ちた神の御業に預かり、祈りながら神の御業に従っていく教会として新たな歩みを始めていきたいと思います。そのような歩みをこのところから祈りを持って私たちは始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集め、礼拝を捧げることが許されましたことを感謝をいたします。あなたの御言葉を私たちに与えてくださったことを 感謝をいたします。私たち自身の中に、また外に、あなたの御言葉に背くもの、妨げようとするものが決して少なくないことを私たちは知っております。そうであるからこそ、私たちは祈ることを学びたく思います。また祈ることにおいて歩みを新たにしたいと願っております。あなたの御言葉が走るように生きて働いてくださり、私たちの中で崇められるように、この世界において崇められるように、どうか私たちが祈っていくことができるように、祈る教会として、使える教会として歩むことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。